本英二先生から内部から正すとして、今日の御言葉を語っていただきます。
おはようございます。神様のお働きはこの教会の中だけにあるのではなくて、この世界の全ての事柄に関わりつつ、その御心を進めておられます。そのことをミシオデイ、神の宣教とも言います。すなわち、いろいろ神を信じる人たちの間にも、信じない家庭にも社会にも、いろいろなところにおいて神様の御心が進められている。そして私たちはそのことを知って、その神様の御心に従って協力し、その働きに参画する、これをミッションとも言うんですね。で、今日の礼拝は施工保育園の職員の方々と一緒に守っています。私たちの施工協会の成り立ちは施工保育園から始まったのです。そしてまた施工保育園は施工協会から始まったのです。どちらが先というよりも、車の両輪のようにして育てられ進められてきています。現在は施工福祉会としてベネスタの家の働きへと広がって、その宣教の輪が取り組まれています。保育園はこの施工協会に支えられて守られてきている。またこの施工協会は施工保育園によって支えられ、また守られてきたのです。保育園がなければ施工協会はないと言っても過言ではありません。またその働きはとても大事であります。保育園もまた施工協会がなければ成り立たない存在であります。その働きは協会の宣教の一環であって、付属物ではないのです。そこで働く保育士の皆さん方や、また給食の方々や職員の方々は、いわばこの宣教に携わる宣教者といえるのです。主の働きは何も牧師たちが宣教者ではなくて、その技に携わる者が宣教者なんだ。この両者は主従関係にあるのではなくて、神の宣教にとって互いになくてはならない存在です。それらはある時は支えられ、ある時はその家に引きずられ、ある時は回り道をし、足踏みをし、走り、それによって互いが正しい方向へと導かれてきたのです。それはよりかかり合う関係ではなくて、支え合う関係です。教会はこの当初からこの太長老という桃山町に宣教しようと思った時に、桃山町の人たちが一番課題にしていくことで、自分たちが何ができるかって考えた時に、保育だ。まだ京都市の保育がじっとしてない段階から施工協会は保育に取り組んだのです。そして乳児保育もまだ全国に乳児保育という制度がなく、京都府にもなかった時に、先駆けて施工保育園は0歳児からの保育を始めました。それは今 どこの保育園でもなされていますけれども、手弁当でしなければなりません。それが新しい制度が作られて整備されてきたわけですけれども、尊い働きであります。この地域に根ざし、地域の課題を自分の課題として取り組んでいく、そしてそのことが教会が教会となっていくことなんだとしたわけです。また保育園もその教会の使命を受けて、保育士たちも献身的に働いてくれています。この地域への根ざし、この地域の人々に対してイエス・キリストと神の愛を証しする共同体が保育園であり、また私たちの教会です。この世と全く同化するのではない、この世にあるわけですけど、この世と同じようになってしまうのではない、この世にいながらある意味でこの世から隔絶され、隔離されたものでありながら、この世のただ中に入っていく、世の光となる世光という、その教会、その保育園を目指しているのです。そこには事故に対する厳しい戒め、自浄作用、規律、そういうものが求められてきました。法的には社会福祉法人と宗教法人というふうに区別されていますけれども、実態は両者は一体でなければならない。そのどちらも欠けるときに相手が変質するんではなくて、自らが本当にそれていくということであります。教会の人も保育園の人たちもこのことをしっかり認識しておいてほしい。昨日、伏見の保育士大会、総会というのがありまして、参加させていただきました。そこで、神谷源先生という先生の講演を聞いたんですが、そこでですね、今保育に求められているものという講演でした。その先生は保育園や幼稚園でしなきゃならないことは何だ、算数を教えたり漢字を書いたり英語をしゃべったり、そういうことをすることではなくて、本当の教育力をつけておかなきゃいけない、教育、幼児教育なんだ。その幼児教育は何かというと、保育をする者がやがて小学校に行き、中学校に行き、高校に行き、大人になっていく、その下のとっても大事な根の部分を養うんだね。そのために保育士に求められるものというのは、子どもと共感すること、心だと。教会、お誕生会、運動会、遠足、そういう時に子どもの悔しさ、嬉しさ、やる気、安心、そういうものを自分の心として保育者がどれだけ共感できているかということがとっても大事なことなんだとおっしゃっていました。なるほどなと教えられたんですけれども、私たちもまたですね、伝道していく、宣教していくということになるときに、何が求められるかというと、この共感する心じゃないかと思うんです。教義をどこまで覚えるか、どこまで受け入れるかということよりも、そこにいる人たちの悲しみや、痛みや、喜びを共有していく。そしてその人たちが、一人の人間として、成長していくことを援助する、幼子たちが 成長し発達していくことを援助する、それこそが宣教活動だと思います。私たちはそのことを全力協力し励んでいるのです。この地域の人たちにとってこの教会があるということは本当の意味において人間になる、そういう働きをするために我々は自らを今しめつつその課題に取り組まなければならない、そのようなものとして私たちはここに集められているんです。自らの安心や精神的な安定だけを求めてここに集ったんではなくて、ミシオデイ、神の宣教へと使わされるべく私たちはここに集められ、また保育の仕事に携えられているのだということです。使徒パウロは今日の聖書の箇所においてコリントの教会の人たちに対して厳しい要求を投げかけました。それはあなた方の中から悪いものを取り去りなさいということです。悪いものって書いていますが、ものをひらがなじゃなくてシャーと書いています。悪いものとはあいつだ、そういう悪いやつをあなた方の中から取り除いてしまいなさいと言います。悪い人なんてこの世の中にいっぱいいる、そういう人と付き合うなということじゃない、自分たちの中にそういうものもいるならば取り除けなさいということです。仲間の中にいる乱らなもの、強欲なもの、偶像礼拝をするもの、人を悪く言うもの、人のものを奪うものがいれば付き合うな、そのような人とは一緒に食事もするなということです。これは自らを清く保とうということよりも、そういうふうにしないと子供を育たないよということなんです。そういうふうにしないと宣教が実現しないよということです。きっとはったなんです。真剣勝負なんです。その人のが集団を腐らせるというよりも、それをいい加減にしている共同体に問題がある。私はある中学生の話を聞いたんですが、その中学生はですね、まあ、先生からお金をもらって、そして、まあ、新潟で、まあ、夜遊んでいた。で、警察に指導された。でその中学生がですね、どうしてそんなことをするんだって言った。そしたら先生は、お前と何年かやるから学校来ないで遊んでてくれって言った。それで3万円にもなったって言った。それで、その先生は、学校の中がいい学校になろうと思って、困ったやつを外に出してお金払った。それその困った子はどうしたかというと、その3万円で悪い子でした。でもその中学生の話によればですね、優しい先生と思ったか、物分かりのいい、話の分かる先生と思ったかって言った。一番腹立ったって言って。一番腹立った。で、これは嫌なものを、もう困ったものを外に出すって言って、パウロと同じことなのかって、全然違うんです。いや、本当に。それは温存してるんです、悪いもの。またある警察の人がおっしゃってました。あるご婦人が自分の子供が万引きした。お母さんは 母子家庭で一生懸命働いている。いろんな不満があったんでしょう。でその子が万引きして警察に捕まった。お母さんが呼び出された。お母さんが警察に来て戸を開けて子供のところにかけていって、タタタタタッとかけていって、その子供の頭をボンボンボンボン殴った。何だと、何がって言って泣きながら殴った。この母親の愛を返す。これこそが追い出すんです。追い出す行為なんです。パウロは何もその人を見下していなくなったら、腐ったみかんじゃなくなったら、それで自分たちだけ仲良くなれるんですよね。自分たちの共同体が、コリントの教会が教会として成り立ってきたんです。このままではいけないと。いう問いかけを厳しくするのです。イエス様もまた片方の手か足があなたをつまずかせるならそれを切って捨てなさいと言っています。目や片手が何か罪を犯したらそれ切って捨てなさい、そう言っています。私たちはどうでしょうか。逆ではないでしょう。内部には甘く、外部に対しては厳しいのです。かわいそうだ、友達だから、私のかわいい子供だから、仲間じゃないかということで、大切なことを曖昧にしなきゃ。仲間が大きな過ちを犯しているとき、どうしたらいいのか、不安になります。注意すると、どう思われるか心配です。しかし、キリスト者っていうのは、そのような時に、神に裁きを委ね、身を任せる人のことです。そこで、この痛みを共有するのです。それは、兄弟を憎むのではなく、神様に委ねるのです。自分にできないことをしようとしない。自分に限界を設ける。しかし私はここでいけない、追い出すということをすると、その人は帰ってこないかもしれない、あるいはその人から大切な危害を受けるかもしれないと思うときに、それを神に委ねる。八百長というのはどうしてどこで起きるのでしょうか。憎らしい敵、関係のない外部の人と八百長が起こるのかというと、そうではないです。ごく親しい内密な関係を持つときに起きてくる。損得とともにそこには思いやりがあるかもしれません。外部との外と人と癒着するんではない。親しい人、自分の内部から起きてくる。日本の文化と言ったりしますね。ある人はね、あれは日本の文化だと八百長も。配慮したり、いや、うまく立ち回ったり、損しないようにする。しかし、この悪いものを取り除けなさいというパウロの言葉に従うときに、そこには孤立や、あるいは嫌われるということが起こるかもしれない。キリスト者であることは、自分がキリストのように人々から崇められることではありません。キリスト教信仰は、人間が神様のようになることではなくて、神の支配の中に自分を任すことです。自分を神のように見せなければならないと思いし、気概をしていないでしょうか。パウロは、私に習うものとなりなさいと言いますが、 それはパウロのような理想的な人格にならないと言っているのではない。むしろパウロがそうされたように、人々のから世のクズ、すべてのもののカスと言われたのです。それを習えと言っています。キリストにお任せするのです。私たちは正しいことを求め、主張します。しかしそこでとどまり、そこでやめなしです。
実行したり始めたりするとバカやカスやボケと呼ばれるからです。キリストになろうとして愚か者と呼ばれるのは嫌だ。そこでいいことも止まってしまいます。人の機嫌を取るようになり、真理が曖昧にされるのです。神の宣教に任せられない。自分で何とかしなければならないと思うからでしょう。パウロは自分のうちから悪いものを追い出せ、その信仰を求めます。1967年、今から40数年前ですか、日本キリスト教団は第二次世界大戦下における日本キリスト教団の戦争についての日本キリスト教団の責任についての告白というのを公にしています。私がちょうど施工教会から北海道に伝道師となっていった頃です。これは大きな課題を私たちに背負わせ、またそこに大きな希望がありました。それは戦争中に日本の教会がそれを是とし、それに協力し、侵略戦争の先棒を担いだことに対する自分たちの責任があるということへの告白であり、懺悔でした。それは教団にとって、あるいは教会にとって、悪いものを追い出す作業でありました。だから、戦争中牧師さんであった人たちは大変な苦しい思いをしたと思います。自分たちの責任が告発されているように思われたと思います。しかし、そのことは何も悪いものに、若いものに責任がないということではなかったでしょう。そのことによって、日本の教会は大変な混乱に陥られました。しかし、そのような作業を、痛みをなくして、私たちは教会というものを本当に責任のある存在としてこの世に向かってキリストを告白できないのだということです。イエス様は、子供をつまずかせるようなやつは首に引き薄をかけて海に沈むのがマシだと言ったんです。そんな激しいことを言ったんです。それほど子供やこの今現実にある課題っていうのは宣教にとって真剣な課題であります。この大事な課題を保育園の方々が担い、また私たちがそのことを祈り、また支え合う関係にあることを今日共にですね、分かち合って、本当に新しい日本を築いていくための若者を育てるために共に祈りと宣教の技に励みたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、悪いものを自分の中から追い出せと厳しい問いかけを受けます。それは今私たちが使わされているこの宣教がいかに大事なものであるかを思うからです。神様、どうぞ私たちにその真剣な思いを持ってこの宣教の技に使わせてください。 世耕保育園の技が、そこで働く保育士の一人一人が神様の働きを担う宣教師として良き働きがなされますように助けてください。またこの教会が教会としてこの地域にあって、しっかりとキリストを証しする教会となれるように、ともどもに励むものとさせてください。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。